大きく交流人口拡大策についてでございます。細かくは4点ほどありますので、随時市長に対しまして、交流人口拡大策について質問をさせていただきます。昨年3月に策定をされました壱岐市観光振興計画では、玄界灘の宝石箱壱岐2000年の歴史と美食を求めてをコンセプトに5本の柱で構成をされております。近年長引く復興や観光ニーズの多様化の中、本市においては春の辻遺跡や壱岐国博物館を核として、古墳、神社仏閣の歴史遺産、砂浜等の美しい自然景観、体験プログラムなどの実施に加え、施政方針でも言われました通り、船運賃の2割引き下げの効果もありまして、対前年比 1.7% 増の、約71万2500人と前線をしていると思います。また、今年4月で開設3年目を迎えます福岡事務所での積極的な営業活動やラジオなどのメディアを活用した PR 活動が実を結び、壱岐市の窓口として少しずつ認知されており、その営業宣伝の拠点的施設として、効果が出てきているのではないかと感じております。これからも交流人口拡大のためには引き続き、福岡大都市に向けた拠点的情報発信基地として福岡事務所のさらなる活動を期待するものであります。一方、本市におきましては、これまでも市長は今回策定の観光振興計画はよくできている、満足いくものができたと常々言われております。特に今回の観光振興計画の中では、観光まちづくり組織と収益確保のプラットフォーム化、窓口の一本化、自立した組織構築のための法人化を早急にし、この計画を具現化し、市長の強いリーダーシップで観光振興を推し進めていくと力強く発言をされております。そのため現在年度途中から嘱託職員を雇用しまして、壱岐観光協会、壱岐体験型受け入れ協議会、イベント振興部の一本化に向け協議調整をされておりますが、市長の施政方針には報告がありませんでした。現在どこまで進んでいるのかお尋ねをいたします。また名称についても法人化予定の組織と事務所、そして各港の窓口を含めた体制はどのようになるのかお尋ねをいたします。続きまして2点目は、通告していました壱岐市への玄関口の一つであります芦部港の老朽化したジェットホイールの待合室の改修につきましては、昨日同僚議員の一般質問の答弁で市長は25年度に改善するとのことでしたが、今後の計画では移転せずに現在地のまま使用するのかお尋ねをいたします。また芦部フェリーターミナルの当初ジェットホイール待合所予定でありました1階の事務所と2階の事務所は、壱岐ビジョンが、芦部事務所撤退後空いたままになっておりますけども、この活用について今後どのように市長はお考えかお聞きをいたします。特に、今年は5月29日30の、市長も何度も言われております全国離島振興協議会、そして、国体のプレイベントであります8月3日4日の西日本男子ソフトボール選手権長崎県大会、8月25日の全国都道府県対抗自転車競技大会ロードレース、男子と女子、8月19日から22日、離島甲子園と言われます国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会、11月16、17日には長崎県 PTA 研究大会域大会や、さまざまな、バレー、バスケ、野球、ソフトなどの各種スポーツ交流試合などの多くのイベントが待ち構えております。しかし、この こういうイベントがあるということは、多くの市民の方が、には知られておりません。まあ、昨日の市長答弁でも、宣伝不足を認められておりました。まあ、今後、その取り組みに向けて、市長は、まあ、宣伝されるということでしたけれども、特に、まあ、一大イベントであります、国体に向けた取り組みにつきましては、現在、教育委員会の国体準備室が、まあ、様々なイベントにガンバ君を登場活用して、小学校への花いっぱい運動の推進など、大変こまめに努力しているようにもかかわらず、現時点で職員全庁的な盛り上がりのなさについては、市長も実感をされておりまして、プレ国体を契機にさらに盛り上げていきたいと言われましたが、具体的に今後どのようにされるのか、教育庁ではなく市長にお尋ねをいたします。まあ、多くの観光客がまた、長崎県へ行きたいと思ってもらえるように、平成21年度4月から長崎県総おもてなし運動が推進をされ、観光関係団体事業者などからなる長崎県総おもてなし運動推進会議が発足し、平成9年におもてなし活動6か条が制定され、県下では様々な活動を展開をされておりますが、この取り組みについて市長はご存知かお尋ねをいたします。まあ、その一環として、各玄関口であります、豪農羅港、芦部港、石田港、壱岐空港などに告知を含め、先ほど紹介したようなイベントごとに入れ替え式の歓迎のウェルカムボードを設置して、壱岐を訪れる人を出迎えるようにしてはどうかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。三つ目は、壱岐の海や山は自然の偉大なテーマパークと思っております。しかし、海や山が元気であるためには、水や森を守らなければいけません。水や森は自然の生態系の中で生きております。壱岐では人々は地域の歴史、文化を背景として、長い間地域ごとに違った形で生活と自然とが密接な関わりを持ち、それによって自然からの恵みを受け続けてきました。かけがえのない自然が残されているのもその結果と思います。その素晴らしい自然に囲まれた原風景の中にある春の辻遺跡をはじめとする島内の豊かな歴史的遺産や資源などを一体として捉え、島ごと博物館、島ごと大学、島ごと元気館の3つの柱とし、春の辻遺跡復元整備及び県立埋蔵文化財センター、壱岐国博物館を核として様々な事業に取り組まれております。春の辻遺跡内では文化財保護法のもとに調査が終了しない限り、むやみに建物や工作物を建てることは厳しく禁止をされております。しかし、その周辺の開発は、壱岐市自然環境保全条例の計画面積が、1000平米未満であれば何ら規制する条例すらないのが現状となっております。そのため、壱岐市を見渡してみると、あちらこちらで、まあ、携帯電話のアンテナなどが乱立開発をしておりまして、まあ、大変便利になっている反面、景観的には見苦しくなってきております。まあ、このような状況に早く、条例制定を整備していかないと、春の辻周辺の弥生時代の原風景をはじめ、壱岐の魅力でもある自然景観が損なわれるのではないかととても危機感を持っております。また、全国各地では、地域活性化の一つとして、映画やテレビのロケ地として名乗りを上げ、その地域独特の景観を活用するフィルムコミッションが活動されております。長崎県においてもかなり力を入れられているようです。今後全国的にも田舎農漁村の風景がなくなりつつある現況下で、田舎の価値が見直されており、さらなる観光資源の一つとしての活用もできなくなります。これらの美しい自然景観や消防を保護する観点からも、 警官法にのっとった警官行政団体の承認を受けなければ、これまでの行政指導型から規制力のある条例にすることが受ければ可能となります。また、警官計画については、住民提案制度があり、行政と住民による共同のまちづくり、地域づくりの観点から、景観強度に対する意識づけにも寄与することができると考え、屋外広告物法に基づく条例を含め、春の辻遺跡周辺からでも制定すべきと、これまで何度となく訴えてきておるのは、市長もご承知のことと思います。まあ、その結果、平成22年に景観団体にはなりましたが、やっと今年度、25年度に、景観計画を策定する予定となっております。そこで、壱岐は島であるために、まあ、風光明媚な道路が多く、特に、朝日、夕日、どちらでも見ることができるのは、これも貴重な資源の一つと考えております。特に、湯の本湾や、津々木、左京花の海岸街道や、花々が咲いたフラワー街道もあり、多くの観光客だけでなく、地元の方の目を楽しませてくれております。この他には、今、整備中の勝本浦の町並み街道も該当すると考えております。魅力的日本風景街道の趣旨でもあるように、地域と行政が一体となった景観保全整備等を推進するために、壱岐の魅力ある道路を選定し、さらなる壱岐の地域資源として地域活性化のために、壱岐風景街道として、シーニックバイウェイ壱岐として、まず指定してはどうかと考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。そして、将来的には、シーニックバイウェイジャパンの方の一つであります、今、観光圏であります、玄界灘観光圏内にある、日本風景街道に登録をされております都市の楽しさや歴史、大陸とのつながりが新たな形で蘇る福岡、糸島、唐津ルートの玄界灘風景街道にこの、一期で指定した道を追加できるように、玄界灘観光圏協力と合わせて唐津市などと協議してはどうかと考えますが、その点についてお尋ねをいたします。4つ目は、中原副市長を長としました、中学校跡地活用検討委員会も今年度3月までには、活用計画を策定するとのことでしたが、現在の進捗状況はどうなのかお尋ねをいたします。先日の総括質疑の中でも指摘がありましたが、私も平成25年度の県の重点戦略計画を見ますと、ご指摘の通り、対馬五島のプロジェクトはいくつもありましたが、本市のプロジェクトは見当たらなかったと思います。それは具体的なアイデアがこの時点でなかったんではないかと危惧をしておりますが、その点についてはどうだったのかお尋ねいたします。そこで、そのプロジェクトの一つとして、今、耕作放棄地がかなり問題となっております。壱岐だけではなく、長崎県下においても、この耕作放棄地の解消については、いろいろと頭を悩ませております。今、この耕作放棄地を解消、活用し、壱岐を小豆島のようなオリーブの島として、オリーブオイルや石鹸などの6次産業化を見据え、新たな観光産業、雇用を作り出そうとしている動きがあります。長崎県耕作放棄地解消総合対策事業や、農地流動化奨励補助など様々な支援を含め、実がなるまでやはり5年、10年先の昭和40年代にありました構造改革事業の一つとして取り組んではと思いますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。以上4点について市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
牛井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
13番、牛井和弘議員のご質問にお答えいたします。 大きくは交流人口の拡大についてということでございますが、壱岐へのまずはそのうちの第1点目、壱岐への観光窓口の一般のための観光協会、受け入れ協議会、イベント振興協議会の合併調整がなされていますけど、どこまで進んでいるのかということでございます。また法人予定の組織体制はどのようになっているのかということでございますが、法人体制につきましては平成25年4月1日から一般社団法人仮称でございますけれども、壱岐市観光連盟を設立するということで今進んでおるところでございます。この組織は壱岐市観光協会、壱岐体験型観光受け入れ協議会、壱岐名産品協会、壱岐市イベント振興会の4つの団体を一本化し、壱岐全体の観光振興を担う中核組織として再構築するものであります。すでに本年9月から壱岐市観光協会、壱岐体験型観光受け入れ協議会、壱岐市イベント振興会をワンフロア化いたしまして、組織の一本化に向けた調整を行っているところであります。組織運営体制につきましては職員13名で、旅行営業部門、情報発信物産部門、観光 PR イベント部門などの業務を担当するようにいたしております。また今後、長崎県交付金事業、長崎がんばらんば地域づくり支援事業、壱岐島ごっとり市場プロジェクトの実施に向け関係者と協議を進めておりまして、本事業も含めまして壱岐市観光連盟の自立に向けた事業展開を図るともに、市の支援として職員の派遣を行うことにいたしております。専務理事は壱岐市から出そうと思っておりますし、事務局次長等についても考えているところでございます。また、観光案内でございます。各港には強羅港に1名から2名、インド寺港に1名、足部港に1名を派遣するようにいたしておりますけれども、この時間帯につきましてはまだ詳細に固まっていないようでございます。先ほどの観光連盟の手続きの状況でございますけれども、3月4日に理事会で連盟についての創設の承認が行われております。14日に臨時総会で定款の承認予定でございまして、それを受けまして法人登記をする、そして先ほど申しました社団法人壱岐市観光連盟を4月1日に発足させるということでございます。次に壱岐市への玄関口として強羅港、石田港、芦部港、壱岐空港があります。現在芦部港の老朽化したジェットフォール待合室の改修や芦部ターミナルの一部は壱岐ビジョン撤退後空いているということでございます。今後の計画についての市長の考え方、そして各イベントごとに入れ替え式の歓迎のウェルカムボードを設置したらどうかということでございます。またプレ国体、国体など大型イベントに向けた盛り上がりがないように思えるということでございます。芦部港のフェリーターミナルにつきましては平成25年4月から、答えがちょっと前後いたしますことをお許しください。1階に観光案内所を設置するとともに、4月から発行されます島特通貨の販売窓口として活用する計画といたしております。2階につきましては現在、予定を考えておりますけれども、ただいま発表の段階ではございませんので、今しばらくお待ちいただきたいと思っておりますが、2階も活用する予定でございます。議員ご指摘の通り、各港空港は壱岐の玄関口としておもてなしの充実を図る必要があると考えております。今年度につきましては各港空港に4カ国語で表記した歓迎の横断幕を新たに設置したところでございます。議員のご提案につきましては、ウェルカムボードということでございますけれども、検討されていただきたいと思っております。おもてなしにつきましては、ソフト面の充実を図る必要があると考えております。現在、長崎県では、議員ご指摘の県全体のおもてなしの機運の醸成を図るため、県内の観光関係団体、事業者を中心に長崎県総おもてなし運動推進会議が設立をされております。壱岐市におきましても平成25年度には島内の観光関係団体、事業者、行政、そして市民が一体となって 観光客の皆様を温かく迎えるための活動部隊となる推進組織を観光連盟の中に立ち上げたいと考えております。中でも各港、空港は意義の玄関区として、出迎えや見送りの際には観光客の皆様の印象に残るおもてなしの演出を検討してまいりたいと考えております。この演出と申しますがのは、やはり、各大会の横断幕はもちろんでございますけれども、息の民謡を流すとか、そういったことも考えられるのではないかと思っております。またお見送りお迎えの時に、やはり、宿泊施設の方々が発表を聞いていただくとか、あるいはレンタカー業者も歓迎発表を聞いていただくとか、そういったことで歓迎ムードを盛り上げることも必要でなかろうかと思っているところでございます。また国体に向けましては、壱岐市実行委員会を組織し、島内各団体をはじめ市民皆さんで盛り上げていただきたいと思っているところでございますけれども、また各競技団体や県との協議調整も行っているところでございます。今年度は競技会場への会場の改修工事も行っておりますが、平成24年度までは各種の準備を行ってまいりました。いよいよ今年は国体へ向けてのリハーサル大会が開催されますので、市役所内に3月1日付で壱岐市、実施本部を立ち上げたところでございます。実行委員会や競技団体、各種団体等と連携を取りながら競技会場の運営を万全にしていきたいと思っておる次第でございます。特に自転車ロードレースでは、立証員として壱岐市消防団、交通指導員、公民館の皆様方のお力をお借りする必要がございます。引き続きご協力をお願い申し上げます。また市民皆様にも運営ボランティア等のご協力をお願いするかと思います。この市民皆様のご協力、そして皆様に携わっていただくことが、この国体を盛り上げる一つの大きなツールじゃなかろうかと思っているところでございます。市民皆様のご協力をいただきながら、リハーサル大会をぜひ成功されたいと思っております。まずはリハーサル大会に向けて、花いっぱい運動や PR で盛り上げをしていきたいと思いますので、競技観戦、応援も含めて、市民皆様のご協力をよろしくお願い申し上げ次第でございます。そして、昨日も申し上げましたけれども、このプレ大会を契機に、大会本番に向けて盛り上げていきたいと思っているところでございます。次に、景観行政、失礼しました。景観計画につきましては、先ほど、府政議員から、申されたように、府政議員から推進すべきとの再三のご質問をいただきまして、やっとと、今先ほど言われましたけど、それが実感であろうかと思っておるところでございます。この景観計画につきましては、策定につきましては、地域そのものが住民一人一人の資産となり、時代に引き継ぐに値する魅力的なものとなるよう、行政や住民、並びに事業所等が共同して取り組む必要がございます。住民の意見を反映させ、住民参加により、実質的な景観づくりにつなげるよう進めてまいる所存でございます。それから、予算委員から、新しい観光振興策、シーニックバイウェイを、指定するべきだということでございます。宇治議員にはいつも新しい考え方を提案されまして、こちらといたしましても大変勉強されていただいているところでございます。シーニックバイウェイと申しますのは、シーニックとは景観の良い、バイウェイは脇道寄り道という意味となっておるようでございまして、先ほど申されますように、風景ガイド、あるいは観光ガイドとでも表現できると思っております。この語源はアメリカで発祥し、道路そのものを観光資源として活用するという新しい視点で、日本では北海道が先行しているようでございます。九州では大分県佐伯市で日方海岸シーニックバイウェイとして取り組まれております。景観の優れた場所を撮影スポットとして、そばに駐車場を整備するフォトスポット&パーキング等も観光消失の一つの手段と思っておるところでございます。まあ、域に、置き換えてみますと、強羅町の長峰村の三瀬峠のところに、スポットがございます。反省湾を見下ろすスポットでございます。あのようなイメージでいいのかなと思っておるわけでございますけれども、 初山から見た渡辺市場の風景、あるいは賀見市から猪本湾の小島夕日等、本当に、素晴らしいものがございまして、先ほどやりますフロアガイド等々も含めて、壱岐にはこれより他にもたくさんの、この新宿バイウェイに該当する道路というものがあるかと思っております。そのしてそのそういったものの、さっき申します三ツ瀬、バス停のところの施設のようなものをですね、やはり計画的に整備をしていって、そして、スポットの整備をしていって、その道路を例えば新宿バイウェイとして指定をする。そしてまた先ほど申されました他県の含めた広域的な指定といいますか、連携、こういったものについては今しばらく研究をさせていただきたいと思っております。また前後いたしますけれども、県のプロジェクトに域のプロジェクトは入ってないというご指摘でございました。これについては昨日も他の県で、県にはお世話になっておると申し上げましたけれども、このプロジェクトそのものの、について、私自身、少し、勉強不足であったということは、申し上げたいと思っております。ただ、そのことを、に、知らなかったから、とか、そういうことではなかったと思っておるところで、担当が、それを、見逃していたかというと、そうでは、ではなかったと思っておるところでございます。4番目の、中学校跡地活用検討委員会、経緯につきましては、後ほど中原副市長の方から、説明をさせますけれども、その中で、オリーブ園を、どうかというようなことでございました。オリーブにつきましては、乾燥を好む植物ではございまして、日照時間が、年間に2000時間以上、降水量が1000ミリ程度という条件が非常によろしいと。土壌条件も排水が良く、肥沃地で栽培が望まれているということでございます。壱岐の過去の20年間の日照時間は平均1800時間、降水量は1900ミリとなっておりまして、土質についても粘土質が多くございます。また学校のグラウンドとなりますと、肥沃とはとても言えないわけでございますけれども、安定した品質、収量が得られるのかなという問題、それから、議員ご質問の耕作放棄地の解消の一つといたしまして、オリーブ園どうかということでございますけれども、耕作放棄地となった原因といたしまして、原因が日当たりが悪いところであるとか、湿田であるとか、補助に行きづらいとか、後継者がいないというものが挙げられると思うわけでございます。このような状況の土地にオリーブが馴染むのかなということもございます。また先ほど申されますように、内規は5、6メートル間隔で植樹を出しまして、成木になるには6年の期間が必要でございます。平均で1本に15キロ程度の収穫になるということでございまして、取引価格は1キロ500円程度でございます。収入で申しますと30万円ぐらいが総収10割あたりですね。で、手取りは18万円ぐらいだろうと言われておるわけでございますけれども、オリーブにつきましては、非常にこう新鮮でないと、いいオイルが取れないというようなこともあるようでございます。これにつきましても、2年ぐらい前に九州のオリーブを推進する協会からこちらにお見えになりました。私もお話をしたところでございます。おそらく JA にもですね、お話いってると思います。こういう技術的な問題等々もございますので、営農振興等につきまして、このオリーブはどうかということを JA と協議をさせたいと思っておるところでございます。今の県内の情報を集約いたしますと、南島原市が、2月に市議会で、一般質問に答えて特産化を目指す考えを明らかにしておられます。これは対岸にあります本県の熊本県の天草市と非常に天候が似ているということで、天草市が観光振興などにオリーブ栽培を推進しておるからやってみようと、それには、 九電工等々も参入しておるようでございます。南島原市は天草市を参考に民間企業の参入に向けて地理的条件や土壌の調査をただいま検討中ということでございまして、販路などに目処がついた後栽培する人を募る考えである。ただ実施時期は未定でございまして、今後市内の農業者などに栽培に関するアンケートをしてその結果を踏まえ、周知していく方針だという、そういう県内の状況もございます。校舎活用につきまして副市長に、ご説明をさせます。
はい、中原副市長。
それでは、中学校跡地の、利活用の、進捗状況をというご質問でございますので、今までの進捗状況をご報告をいたしたいと思います。昨年8月に、壱岐市中学校跡地利活用検討委員会設置要項を設立をいたしまして、今まで計5回の会議を持っております。まず、最初に1回目でございますが、昨年の8月のに一応中学校跡地を現場を検証いたしました。ちょっと話が前後になりますが、委員会のメンバーといたしまして、私および教育長そして各部長、12名で構成をいたしております。その後検討をいたしまして、昨年の、9月の時点では、箱中のグランドの一部を、特養老人ホームへ、貸し出すというようなことはできないかというようなことで、そういった調整もいたしました。それから、今、庁舎が4つに分庁している関係上どうしても書庫が足りないというようなことで、利活用の一点として中学校のどこかの跡地に利用したいというそういう検討もいたしました。それから消防団の備品の格納庫の検討、それから企業誘致はこれは今宇瀬議員さんからも言われましたように、農業の貸付のバイオマスの施設にですね活用できないか、そういったことも検討いたしました。それから中と箱崎に給食センターがございまして、給食の食堂がございまして、これは耐震も何も関係ないということで、そういった場所もございましたので、貸し倉庫を、ホームページで募集したらどうかと。それから、JA 壱岐での、加工部会の、統一した場所を提供したらどうかと。そういったことを検討もいたしました。そういったことで、最終的に今、考えておりますのは中学校跡地6校中3校を大体決定をいたしております。まず先ほど申し上げましたように箱崎中学校のグラウンドの一部を特養の施設用地に、それから渡良中学校を先ほど書庫の話をいたしましたが、交通便もいいということで、昨年の9月の段階では渡良中学校をと書庫にという検討をいたしておりましたが、教育委員会の方から、渡良の小学校の PTA から、中学校を利活用したいというようなことで、中学校跡地に小学校を移転をするということで、本年1月21日に一応中間報告で教育長から報告を受けております。それから話題になっておりますが、伊佐牛中学校跡地は、先ほど、茶垣原議員さんの質問もございましたように、日本漁場の藻場研究所に、提供をしたいと、そのようなことで、今3校を、大体、検討しております。で、あと3校残っておりますが、なかなか、こういった、先ほども申し上げましたような、ことで、貸付をしたらどうかというようなことも、いろいろ検討しておりますが、まだ未確定でございます。先ほど、宇瀬議員からも、
言われておりますように、中学校跡地が何も利用価値がない場合はどのようにするかというようなことで、現地では、解体をして一つの団地を作って、農産物のそういった作付けのに補助として、作ったらどうかという案もございましたし、分譲地として、一戸建てで、そういった分譲地で提供したらどうかと、そういった意見もあっております。以上が、今までの委員会での検討事項でございまして、まだ、未確定なところもありますが、また今後とも検討をして、なるべく早く活用の検討を報告をいたしたいと、そのように思っております。以上でございます。
牛江議員、
まず1点目の新しい、観光壱岐市観光連盟破消です。この件については、新しい体制として壱岐市からも2名ほど出向という形になると思うんですけど、行かれて、一緒にやっていくということで、それは、いいと思いますが、今回こういった今市長がこの観光振興計画は大変素晴らしいものができて、交流人口拡大については力を入れていきたいっていうふうに言われておきながら、その核となるべく観光連盟のこの一本化についての施政方針においては一言も触れられてなかったと思うんですね。本来ならその施政方針の中に載せて、こういう状態になって、この観光連盟を核として壱岐市と一緒にやっていくっていう部分があってもよかったんじゃないかなと今思っておりますが、そのなんで、それを載せられなかったのかっていう点が一点ですね。それが、気になります。あと、前交流人口拡大の折に、一本化になったときに私が市の方からも出向すべきではないかという質問に対して、市長は一応あくまでも、団体で民間団体であってそこに出向することは考えていないということでしたけども、今回、時代も変わって考えも変わって、市と一緒にそして観光関係の方と一緒にやっていくということで、この2名が入られたんだろうと思いますけど、その点について再度またお尋ねをいたします。そして先ほどのウェルカムボードにつきましてはですね、実は景観条例の関係からも実はその毎回毎回イベントごとに大きい横断幕を作られております。大きいイベントについてはそれもいいんですけど、この時期には何があるっていう部分をですね、昨日も提案されておりましたけど、市民はじめその多くの観光客の方にこういうイベントがあって息が元気で頑張りよるなというようなこともあるし、特にこの全国の離島振興協議会等については、全国の離島の関係者がお見えになって、これこそ全国に向けた宣伝ができるんじゃなかろうかと、そういった部分をアピールするいい機会じゃなかろうかと思いまして、ご提案をさせていただいております。一応この点については検討されるということですけども、今から4月から観光シーズンに入ります。そうしたときに、検討されるはいいんですけど、私は早い時期に検討されて結論を出して実行していくと。市長が言われるスピード感を持ってっていう部分についての、いつまでに検討するか、市長が言われるスピード感とは、どういうことなのか再度お尋ねをいたします。そして、国体の取り組みについては3月1日に、市役所の方にもそういう対応の本部を作って、全庁的に、教育委員会だけではなくて取り組んでいくということで、これはもう当然そうするべきだと思いますし、昨日の教育省の答弁ではこの国体準備室が国体推進課という形で言われました。つまり推進室から課に昇格をされるということで、人員も多分増えていくんだろうと思いますけども、その点について、市長のお許しをいただければ教育省にお尋ねをしたいと思います。 で、あと、景観につきましてはですね、ぜひ、机上の条例制定ではなくて、住民参加型をぜひしたいという主張を言われましたので、パブリックコメントも含めて、特に、いろんな、特に、ハルノ辻周辺と、そして、勝本の街並みですね、あそこは今、いろいろと昔の街並みに合うように、補助を出して、建物の改修等をしてますけども、できうるならば、せっかくあそこまですればですね、電線あたりを春の辻みたいに地中化とかしたら、もっと良くなるんじゃないかなと思うんですけど、かなりのその、資金もいるでしょうけども、こういった景観については今、国の方でもかなり力を入れてされておりますので、そういったメニューがないか、十分、調査をしていただいてですね、電線のない、昔ながらの街並みの再現に向けてですね、力を入れていきたいと思いますけど、その点について再度お尋ねをいたします。また、その先ほど言ったシーニックバイウェイ域ですね、これについては、市長が言われております通り、各それぞれの、いい風景っていうのは、人それぞれいろんなところで持ってると思うんですけど、そういうのを指定していただいて、そこを重点的にこうやっていくという形で、これも提案なんですけど、そういったのもどうせ、指定するのであればですね、景観写真コンテストをぜひしていただいて、そこで最優秀な作品については、ポスターに採用したりとか、パンフレットを作るとか、そういった取り組みを、これはその市民力事業になるのかその辺は分かりませんけど、せっかく、観光連盟ができるわけですから、4月1日に大々的に、設立パーティーかなんかあるのか知りませんけど、そういった部分で、設立記念としてこういうのを立ち上げたら、面白いんじゃないかと思いますので、その点について、再度お尋ねいたします。あともう一つは、中学校跡地についてですね、こういった部分についてはやっぱり、渡良中学校を、要は渡良小学校として活用されるということで、整備をされるだろうと思いますけども、そういった部分についても、ちょくちょく進行状況あたりをですね、こちらから期間でもある程度こういうふうになってますということを言っていただければ、だいぶいいんじゃないかなと思うんですね。予算も伴うような形にもなってくるでしょうし、情報の共有という部分をお願いしたいと思います。もう一つはそのオリーブですね。オリーブについては、市長が先ほどいろいろと条件を言われました。生育についてですね。それは多分、お見えになったところは、社団法人の九州オリーブ普及協会であろうと思います。あそこもお見えになって、いろいろと、今回、こういう民間の動きがある中で、実際、いくつかの現場を見られておりまして、意見も、そういった部分については、大変、オリーブ栽培には適しているというようなことをいただいているようでございます。また、品種もですね、塩に強いやつとか、風に強いやつとか、約10種類ほど、あるようでございます。最初は民間の方で少しずつ拡大をされていくと思いますけども、それが事業となれば、企業誘致の一つとしてですね、捉えていただいて、もちろん、耕作放棄地の解消の部分では、長崎県の耕作放棄地解消事業等も該当するかと思いますので、その辺の研究もぜひしていただきたいと思いますので、再度またオリーブについて、答えをいただきたいと思います。
はい、白川市長。
運勢議員の再質問についてお答えをいたします。最初のですね、どうしてその市営法人の中に、観光連盟のこと、そして、市がそれに対して関わっていくということを入れなかったのかということでございまして、これは実はですね、52分今回の市営法人にかかりまして、実は全部出てくるのを読むとですね、1時間20分ぐらいかかる、正直申し上げて、そういう中でですね、やはり観光連盟大事だと思いましたけれども、交流人口のことでかなり言っておりましたので、活用したというところでございます。そしてまたこの、やはり観光協会、観光連盟、 につきましては、過去においては民間じゃないかということで出向は考えられないということを申しました。でそういう中で今回長崎県がんばらんば事業というのが大きな事業でございまして、まあ、県の、まあ指導もありましてですね、指導というか、まあ、観光連盟と一体となってやってもらえるんだろうかということもございましてですね、それにこうしたということもございます。しかしながら、やはり補助金を出す。補助金だけではなくて、やっぱくじも出すというようなことでですね、やっていきたいと。それですから、観光連盟と行政が一体となっていくという強い意志の表れだとご理解いただきたいと思っております。で3点目のスピード感とはどういう考え方かと、どのような感覚かということであります、まあ、スピード感はスピード感でございますけれども、先ほど申しますように 100% 共感をいたしますとですね、本当に早くなるわけでございますけど、私が先ほど検討して しますといったのは、やはり横断幕でいいんじゃないかという考えが少しあるもんだからですね、いわゆる枠といいますか、ウェルカムボードといいますか、そういったものをどうかなとこうものがあるんですから、そういう意味で検討ということをいたしました。 でも油井議員のお考えも先ほど追加をしてお聞きいたしました、担当にですね、早急に検討させます。4番目でございます。電線の地中化、確かに昔のいわゆるアンティークな景観に電線は似合うわけでございます。しかしながら、先ほど申されますように、1本というか、春の辻のあの距離で約1億円かかったんですね。ですから勝本の街並みをやるとなるとどうなるかなと。そしてまたそのあそこはインターロッキング舗装といいますかね、ですからもうかなりアスファルト、カラー舗装だけもあるんですけど、インターロッキングになったような気がします。確実ではございませんけど、そういったことで、かなり経費がかかるのかなと思っていますが、先ほど言われますように、メニューをですね、探して、あるようであればですね、まあ、それに越したことはないわけでございますから、やりたいなと思っております。次の、オリーブの件でございますけれどもですね、確かに素晴らしいご説明をいただきました。でもこれはですね、普及協会ですから、普及させようと思って言うわけですからですね、100% そうですかというわけにはいかんわけでございまして、域の条件、そういったものもですね、やはり私はそのプロの税などにですね、聞かんとなかなか旗は振れないなと思っている次第でございます。確かに安定的な面もございますが、ここで私が一番気になりますのは、どうしてその税言うかと申しますとですね、その九州オリーブ協会の方がおっしゃったのは、実を取ったらですね、その日に処理をしない感じなわけですよ。ですから取って夕方取ったらですね、福岡にその便で送る間に合うわけですね。午前中ぐらいに取ってしまうて、福岡に送らんとその処理ができない。じゃあその処理を息で処理機を買うのか。じゃあ、まあ、これは小さな話になってしまうわけですけど、まあ、そういったこともございましてですね、本当にこう、ある量産ができるまでどうするかというようなもんでもございまして、塩漬け等々もあるそうでございますけれどもですね、そういったことで、これはですね、本当に慎重に検討していきたいと思っています。
最後だけよかった。小田教授。
世議員のお尋ねに簡潔にお答えいたします。国体準備室、現在4人の職員と1名の臨時職員でフル回転して何とか頑張ってきておりますが、まだまだ盛り上がりに欠けるところもあるかと思います。いよいよリハーサル大会の年を迎えますので、また扱う金額も大きくなりますし、スタッフの充実について市長部局の方に要請をしておりますので、推進課に格上げする形の中で期待をしているところでございます。なお、先ほどの渡良中学校跡地利用につきましての渡良小学校の利用につきましては、今後正式文書が渡良小学校の方の校長 PTA 会長の連名で出されることになると思います。これまで総務文教委員会の方には中間報告はさせていただいておりますが、今後また文教委員会の方のご理解を得ながら委員皆様に報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、吉田議員。
最後いいですか。
いろいろと提案をさせていただいたり、指摘をさせていただきましたけれども、今回、交流人口拡大においては、壱岐観光連盟が新たに4月1日に、法人化され、設立されるわけです。この25年がですね、壱岐島にとって観光元年として捉えてですね、ぜひ交流人口拡大に向けては、市長、そして、市長をはじめ、幹部の方に向けては、力を入れていただきたいということだけを強く申し添えて、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。